Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
ドリームインスパイア、タミ、
サヨ、
トモの
夢を叶える
夢のもと。
この番組は夢に向かって輝くゲストの方からその原動力となる思いと夢を叶えるヒントをお届けしていきます。30分間おいしく聞いてください。
今週もランチタイムにお届けしております夢を叶える夢のもと。自分らしく輝く人を応援する名前アーティストのタミノトモミです。
3世代写真交流プロジェクトイエイでイエイの吉川さよです。
はい、さよさんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、2014年になってなんか新しいこと始めたいなと思うんですけど。
そうですね、う
ん、なんか最近新しく始めたり勉強したことってあります？
ね、去年の、暮れから始めたんですけども、うん、九星気学という、はい、漢字の9に星に、うんうん、気持ちの気に学ぶって書くんですね。でそれは自分の生まれた年、日にち、方位などによって、まあ、運勢が変わってくるっていうものなんですけども、
うん、それを勉強してるの？
うん、そうでね、となぜ勉強し始めたかっていうと、あまりにも行くとこ行くとこでこう強法、強、
はいはい、
うん、悪い方角を言ってるような気がしたので、うん、一度ちょっとリセットしようと思ってそれを始めたんですね、
うん、どうですか勉強してみて。
とね、新しいことばっかりで初めての、なんていうか、経験というか初めての知識を得て、うんうん、いろんなところに行きたくなりました。いい方角
に。なるほど、うん、逆にいい方角はこっちですよとかあっちですよっていうのを教えてもらうことで、うん、まあ、行ってみたいなってなりますよね、
うん、そうなんですよね。
なるほどね、うん、そっか。じゃあ2014年はあちこち、
はい、
どっちの方角がいいんですか？
私は南。
あ、南がいいんだ。
南はね、淡路島しかないので。
あ、そうですね、
きっと淡路島に入り浸るような気がします。
なるほど、じゃあもう淡路島に入り浸ってんな。もうたまに帰ってきてくださいね、こっち
ね。たまにこっち帰ってきます。
わかりました。まあね、今日はいろんなねセミナーを企画開催されたりとか、うん、本当にいろんな勉強の機会とか出会いの機会をプロデュースされてる素敵なゲストの方にお越しいただいております。
はい、
はい、後ほどご紹介させていただきます。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
今週は関西異業種交流会キックオフ関西キャプテンの空智弘さんにお越しいただいています。空さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、空さん声めっちゃいいですね。
いやいや、
褒められるでしょ。
大したことないですね。
大したことないですか。で、いろんなセミナーだったりとか交流会っていうのを企画開催されてて、
はい、
結構長いんですか？
今ね、ちょうど11年、もうすぐ11年ですね。
11年
で3月で12年目。
あ、そうなんですか。すごいですね、それだけ続けてこられたっていうのもすごいですし、
はい、
これまでそのセミナーに参加された方の延べ人数もすごいことになってるんじゃないですか。
今ね、だいたい13,500ぐらい。
すごい。
はい、
そうなんですね。でね、中には本当に有名な講師の方も来られたりとかされてるんですよね。
はい、はい、一番もううちの会でもう有名人で誰ですかって言われたら、さんまちゃんのほんまでっか TV に出てる、
はいはい、
マーケティングライター牛久保めぐみさん。彼女が今もうその今まで来た講師の中では一番かな。その次に山一証券の最後の社長の野沢さんとか、
はい、
はい、それから今最近テレビでよく出まくってるボイストレーナー、ラキタケトモコさんとか、
はい、
はい、
あのソラさんのセミナーで登壇されたんですね、
はい、そうでございます。
牛窪さんとかはあの本間デッカ TV に出られる前からのご縁なんですか？
そうなんです、私がねちょうど今からもう何年前、もう2年ぐらい前まで、カフェやってたんですよ、ロックアイランドで。
カフェやってたんですか？
そうです。ランチも作ったりなんかいろいろしてたんですけども、はいはい、その時にブログを書いてたんですよね、
はい、
ブログを書いてて、そのブログ読者がたまたま牛窪さんだったんですよ。
え、すごいですねそれ。
それも僕びっくりしましてです、うん、最初ね、はい、名前見た時僕も牛窪さん誰かなということで、まあ、とりあえずつないどこってこと、うん、つながってそうしていくうちに、なんか見たら草食系男子とか、あ、聞いたことあるあるという言いながらしてて、そしてなんかテレビとか雑誌とコラムでだんだんだんだん、あ、この人すごい人なんだと思って、とある時にもうちょっとうち、たまたまその時も交流会がちょっとどん底の時だったんで、
もう交流会はされてたんですね、その時
は。い、やってました、うん、その時になんかちょっともう誰でもいいから、とにかく東京で有名な人誰かいないかなということで、うん、もう真っ先に白羽の矢立たのが牛窪さんだったんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、もうそれも思いっきりもう本音というか、全部この状況でこういうことでうちの切り札として牛窪さんぜひお願いしますと書いたら、牛窪さん2センチいいですよ行きますということで、
あ、それはすごい出会いですよね。
そうですね、それがもういわばうちの会のやっぱ大きく流れが変わるきっかけ でもなりましたね。
なるほど。で、牛窪さんがセミナーに来てくださって、はい、講師をしてくださって、やっぱ変わりましたか？
変わりました。
どんな風に変わったんですか？
やっぱりそれ、まあ、変わったのは参加者 あのやっぱ受けもさることながら、自分も、あ、東京からまだ関西に来てない人がたくさんいるんだってことを、うん、そのことを感じて、よっしゃ、うちの会はその大阪関西で、うん、その講師もさることながら、東京でまだ出たことない講師どんどん使ってみようかということで、思いっきり起用してみたら、これがバンバンバンバン当たったっていうんですかね。
なるほど。こっちのね、その関西の方もなかなかその東京までセミナーを受けに行くとかってやっぱりハードル高かったりして、あの人気になるし一回受けてみたいけど行けないっていうのってありますよね。
ありますね。はい。
なのでそうやってその東京から呼んできてもらうっていうのは、ね、参加者の方にとっても嬉しいですよね、はい、
そうですね、よく、ね、書かれるのが、私この人のファンだったんで東京まで行かなきゃ聞けないと思ってたら、まさか大阪で聞けるっていうことを聞いて参加しましたということもよく申し込み書いてる人います。
なるほど。はい、で、ね、さっきちょっとお話出ましたけど、もともとカフェを経営されてたんですか？
そうです、はい、
それはいつ頃からされてたんですか？
今からね、7年前から。
7年前から、はい、じゃあもう交流会とかを
もうやってる途中ですね。
あ、そうなんですね、はい、そもそもその交流会とかを自分で主催してみようって思ったきっかけって何だったんですか？
正直な話ね、うん、趣旨なかったです。
あ、趣旨なかったんですか？
はい、いわゆる飲み会のノリ、
飲んでイエーイみたいな感じ で
酔った勢いで、なんか俺はやってみたいな、
やっちゃうか
そうやりましょうってことで始めてたんで、本当にサークル的な感覚の、いわゆる友達のノリで、何も目的もなく、ただ単に惰性で始めようということで。
なるほど。それでちょっとなんか酔ったね、はい、勢いでやるってことになって、はい、でも結構大変ですよね、その人を集めたりとかっていうのって。
当時はね、それがね、当時はちょうど旗揚げしたら2003年なんですけども、はい、2003年はフェイスブックおろかミクシーもまだない時代です。
あ、そうだったんですね。そうですね、
ということは、ね、うちはまあホームページはその発足時から作ったんで、うん、そして作ってアップしてみたら、なんともう来るわ来るわです。みんなさ、やっぱり異業種交流会ってどっかないかなっていうことを検索して人が多かったんで、まだ当時もだから数も少なくて、ホームページ持ってるとこもそんなになかったので、やっぱりヒットしたらそれがイコール参加になったという時代でしたね。
なるほど、
はい、
言ったらそのね、ライバルというか、はい、他のところがまだホームページも立ち上げたりとかをしていなかった
ですね、
時期っていうことなんですかね。
はい、
なるほど。じゃあ結構反響もよく、割と人もすぐ集まった感じなんですか？
もう人だけは集まりましたね。
うーん、
大変なことはたくさんありましたけどね。
例えば今までなんか覚えてる、なんかこう心に残ってる出来事とかあります？
あれ、ね、 たかな、発足でまだ3回目のぐらいの時にね、
はい、
あのホテルのね、今でも覚えてるんですけど、あの中津にね、三津ヤーマンホテルってあるんですよ、中津駅の真上のね、うん、今名前変わっちゃったんですけどね、はい、そこのホテルで宴会でやった時、なんと108人来たんです、一発で。
え、108人
そう。でもうどうしようもなくて、うん、もう足らん、料理も足らなくなったり、それからあれもう人 もうごちゃごちゃなって、もうスタッフが終わった瞬間みんなもうぐったりしたこと。
定員何人ぐらいと思ってたんですか？
80人ぐらい。
ああ、じゃあもう20人、もう30人近くオーバーの状態ですよね。
はい。はい、もう今じゃ全然考えられない時です、これはもう。もう
嬉しい悲鳴ですよね。
そうですね。確かに集まったのは嬉しかったんですけど、やっぱりそのコントロールがもうできなくなりましたね。
あ、なるほど。もう100名超えちゃうと。
はい。
なるほど。それからずっとこれまで続けてこられたんですけど、
はい、
でね、きっかけはまあそのお酒の勢いもあったかと思うんですが、
はいはい、
あの私思うんですけど、
はい、
始めるっていうことよりも続けるってことの方が難しいなと思うんですよ。
おっしゃる通りです、
はい、で12年続けてこられたっていうのって、
はいはい、
一体何が原動力だったんですか？
やっぱり参加者の一言一言です。もうあのやっぱり生きてよかったとかね、それからまたぜひ、ぜひお会いしたいです、次の講師の人の話が楽しみですとかね、そういう声をやっぱり一言一言見ると、やっぱり いい時もそうだけど、悪い時に特にその言葉を見た時に、これは歩みを止めれんなというふうに感じましたね。それでやっぱ集まらん時期も何どうもありましたけど、でもその時その時でやっぱりあの次これ企画したら来るやろ、次頑張ったら来るやろということで、ずっと気持ちの中で繰り返してきて、なんとかここまで来たという感じですね。
はい、なるほど。やっぱりその参加者の方のね、
はい、
その生の声っていうか、
はい、
がやっぱりずっと励みになってきたということですよね。
なりましたね。
今までもらった中でね、一番この言葉すごい心に響いたなっていう感想とかメッセージってありますか？
今日はなんかちょっと特別な予定があったんだけども、うん、どうしても行きたかったんで参加して、やっぱりその私の選択が正解でしたというあの一言。
なるほど。
他にも今やね、もうソーシャルネットで情報が氾濫している中で、それでもうちの会を選んでくれるというありがたさですね。
本当にね、そこでそのいろんな人とのつながりができるのも大きいですよね。
そうですね、はい。
ソラさん自身は、はい、その今のこの異業種交流会キックオフ関西っていうのを始めて、
はい、
ご自身が何か変わったこととか、
やっぱりね、
ありますか？
あのね、有名人とね会う機会が増えたってことですね。今までその全然そのテレビでも何も出てない人がやっぱりその距離感を感じて、やっぱりなかなか会えんかったことが、最近もうここ最近ですけど、やっぱり牛久保さんなり、それから北区さんなり、それから他のまあそういう有名な方とどんどんしていくうちに、やっぱり自分の見られる立場というのが変わってきて、そして普通の講師だったらなんかどこの勉強会か分かんないというふうに言ってたが、最近そういう牛久保さんとか北区さん呼んでる会ですよということを紹介すると、向こうが目の色が変わるということが、なんかあ、これはすごく変わってきたなというね。それとやっぱ自分がやっぱり変わりましたね。
どんな風に変わりましたか？
あのね、今までもなんかまあ、なんかほらその他大勢とワーバーとやってたのが、最近は自分の一言や言動や行動がもう周りから見られてるという風になってきて、やっぱりそのフェイスブックとかで書く一言一言でも、やっぱり自分のなんかこれなんかプライベートネタなんかでもあんまり下手に書けなくなってきたなというね。
なるほど。そうですね。なんかソラさん自身もね、有名になってきて、うん、ちょっとその辺で若い女の子連れても歩けませんよね。
歩けませんね。
こっそりしないといけませんね。
そうですね。だからそれこそまあサングラスかけて帽子かぶってっていう
余計目立つかもしれませんけど、
ね、そうですね、はい、
なるほど。本当にね、はい、いろんな方を見てこられたと思うんですけど、
はい、
その一流のね講師の方に共通する何かってやっぱりありますか？
はい、なんでしょうね。やっぱり人、やっぱりその 言葉遣いですね。
言葉遣い、
うん、言葉遣いとそしてその文章から出てくるやっぱりなんかプライドというかね、うん、それはすごく感じますね。
なるほど、やっぱりそこからして違うってことですよね。
そうですね、はい、
本当にねいろんな方を見てこられたので、はい、いっぱいいっぱい、ヒント気づきメッセージなどねそらさん自身もお持ちなんだと思います、はい、後半またゆっくりそのあたりもお聞きしたいと思います、はい、それではここで今週の1曲をお聞きいただきます、
今週の1曲です、スマップの世界に一つだけの花ですね。どうしてこの曲を選ばれたんですか？
実はね、キックオフ関西が立ち上がった2003年3月1日です、
はい、
その時のオリコンチャート第1位。
あ、2003年の歌だったんですね。
はい、
あ、そうなんですね。
で、たまたまその歌詞が、うん、僕ら交流会の活動とすごく共感できる歌詞だったんで、うん、もうこれうちのイメージソングしようということで十何年間ずっとやっぱね、ことあるごとにかけてる曲です。
あ、そうなんですね、
はい、
では、スマップで世界に一つだけの花お聴きください。
ナンバーワンにならなくてもいい、もともと特別なオンリーワン。
FM ギーグ、 夢を叶える夢のもと。
今週は関西異業種交流会代表のキックオフ関西、空智博さんにお越しいただいております。今週の一曲で世界に一つだけの花、スマップの曲をお聴きいただきました。さよさんどうですか、交流会行ってみたいですね。
交流会行ってみたいです、いろんな方のお話も聞きたいですし、でそこでの出会いっていうのもちょっと期待したいです ね、
なんかやっぱりね、本当に人とのご縁ですごくその、自分の夢っていうのに近づいたりとか、発展したり形が変わったり、また新しいものが生まれたりってありますもんね。
ありますね、はい、
やっぱりソラさんも今までしてこられて、その参加者の方同士でまた何か生まれたりっていうこともありました？
たくさんありました。交流会立ち上げた人もいたし、事務所立ち上げた人もいましたし、なんかプロジェクトやった人もいますし、やっぱりあ、自分が本当にジャンクションになってんだなということをすごくやっぱり痛感しますね。
それってすごい嬉しいですよね。
嬉しいですね、やっぱり、
来てくださった方がそんな風にね、なんか夢を叶えられたりとか発展したりって、
やっぱり僕がいなかったらこれならなかったんだなということを考えると、やっぱりあ、やっててよかったなってすごく感じますね。
そうですよね、その場がなければ出会わなかった人たちっていうのも絶対にたくさんいらっしゃるますもんね。
そうですね、はい。
これからそのソラさんがやっていきたいことって、挑戦したいことって何かありますか？
実はね、以前僕ブログで書いたんですけど、2014年はワーキングマザーの時代って書いたんですよ。つまり今ビジネスマンよりもワーキングマザーの方が元気です。これは僕目でいろいろいろんなとこお声かけいただいたんで、ちょっといろいろ顔出したんですけども、もうワーキングマザーのパワー半端じゃないです。
半端じゃないですか、
はい。やっぱりそれ見た時に、今度はこのターゲットを交流会やってみようかということで、去年はね何回かやったんですけども、さらにちょっと今年はちょっとそっちの方にも力を入れて、やはりそのビジネスマンだけじゃなくてワーキングマザーもやっぱり楽しめる企画というのをどんどんやってみようかということで、もうすでにいくつかも企画も書いてます。
わあ、すごいですね、確かに本当にね、その女性が元気ですよね。
元気です
で、ママも元気ですね。
元気です。
本当にそのやっぱりね、新しい働き方を今すごくその女性の方々が模索してで作り上げていってる時代じゃないかなって思うんですよね。
そうですね。それでね、で今ね、女性そのワーキングマザーの皆さんも、例えば地域、例えば阪神館とか、それから大阪とか京都とか、そういうところ地域ではみんな交流すごいんですけど、そこの、それをもう少しうちの方を絡めて、例えばその阪神館と京都の人がどんどんつながっていくとか、阪神館とそれから枚方の人がつながっていくとか、となると一つのすごいプロジェクトができるんじゃないかな、そういうきっかけになるんじゃないかなというふうに思うんですよね。
じゃあちょっとあえてお昼間にしてみたりとか、そういうこともされるんですかね。
あ、もういくつかもう企画書いてます今。
なるほど、やっぱりね、私たちもそのママですので、昼間にそうやってやっていただくと本当に参加しやすいですよね。
それだけじゃなくて、環境を整えるために、私がいつも長堀橋でやってるんですけども、あそこの近くに歩いて5分ぐらいのところに保育所あるんですよ。24時間つけてくれる。
あ、そうなんですか。
しかも1分間10円です。
1分間10円
ということは3時間で1800円。
なるほど、良心的な価格ですよね。
そうですね、はい、
利用しやすい。
だからそこまでやっぱり環境を作らなければやっぱ集まらないなということと、それとやっぱりその交通の便がいいとことかいろいろ考えて、今長堀にうちもその会場だけじゃなくて自分のそのキックの事務所ももう長堀に一応構えまして、一昨年に、はい、
なるほど。本当にね、そのちっちゃい子供を連れてベビーカーでってね、なかなかその交流会とか行きたいとか思ってても、ちょっと遠慮しちゃって行きにくかったりとかってあるんですよね。
そうですね、はい、
でもそうやってその環境を整えていただけると、本当にその嬉しいママ、女性の方いっぱいいると思いますね。
行動の幅も広がりますね。
そうですね、はい、
なるほど。で他にも何か考えてらっしゃることってあるんですか？
今まで約講師200人近く読んだんですけども、その講師を あのいよいよキックから発信しようということで、
はい、
講師紹介サイトをいよいよ立ち上げていこうということで今準備してます。
あ、そうなんですね、
はい、
逆に他の団体だったりとかセミナーで、はい、あのご紹介するということですか。
そうですね、すでにね、とある、ね、某言ってもいいかな、某あの K 通信社から、
はい、
あのオファーも来て、
あ、そうなんですか、
はい、あの一回ちょっとね、あの向こうらはもう政治経済の話の講師しかいないんで、うん、もしできることやったらソラさんがやってる講師をちょっと何人か紹介してもらえないでしょうかという話も実は来てるんです。
すごいですね、
はい、新たなね、はい、取り組みですもんね、
はい、
なるほど。でそんな風にね、いろんな方とのそのご縁だったりとか学びの場を提供している、はい、ソラさん、
はい、
2014年はどんな年にしたいですか。
やっぱり先ほども話したように、もう本当にワーキングマザーとかビジネスマンとかがみんなやっぱりその他のが参加できて、そしてまた その人同士がまだ交流できるようなやっぱり1年にしたいなというふうに思ってます。それと情報発信ができるあの形も構築していきたいなというふうに思ってます。
なるほど、
はい、
近々その異業種交流会とかセミナー開催の予定はありますか。
ね、一つだけおすすめを言いましたら、
はい、
2月の、ね、6日の木曜日にあの夜なんですけど長堀で、世界一楽にできる確定申告の話をやろう、
うん、
あのテーマでもあの企画してます、
はい、これは講師の方はどなたがされるんですか。
東京でね、あの女性税理士事務所、女性だけの税理士事務所を経営しているあの原直美さんっているんです、
はい、
原さんが実際大阪まで来ていただいて、うん、その去年かね、あの去年11月に本を出版しましたんで、うん、その本の出版記念という形で、その話をしていただくということで。
なるほど、2月の6日大阪で、
はい、
あの世界一簡単にできる確定申告、
はい、楽にできるですね、
楽にできる、
はい、
学べるということで、聞きたい方いっぱいいるんじゃないですか。
いや特に個人経営者が多いんでね、うちの会もね、はい、
そうですね、はい、じゃこれ参加したいという方はどういうふうにアクセスしたらいいですかね。
ね、ネット検索でね、
はい、
キックオフ関西、あのキックオフのカタカナ で、
はい、
で関西漢字で入れていただければ、はい、もう一番上に出てきます。
はい、ぜひぜひネットでね検索して、はい、あのソラさんにアプローチしていただけたらと思います。
はい、
いろんな方がねまた新たな一歩を踏み出す場になっていかれたらいいですね。
そうですね、また2014年も本当にあの一人でも多く、まあ、素敵な出会いを本当に提供できたらなというふうに思っております。
はい、本当にあのいろんな方の素敵なお話聞かせてくださってありがとうございました。
こちらも今日はありがとうございました。
はい、今日は関西業種交流会キックオフ関西キャプテンのソラ智博さんにお越しいただきました。ソラさんありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
今週は空智博さんにお越しいただきました。さよ、
はい、
さんどうですか。
そうですね、うん、一つ交流会一つとっても、まあ、行ってみたい人もたくさんいると思うんですね、うん、でそこからの出会いによっていろんな、うん、広がりができるというか、出会いのご縁っていうのは本当に大切にしたいなっていうのを感じました、
うん、本当にそうですね、
うん、
本当に私も振り返ってみても、うん、そのいろんな人との出会いで大きく変わったり夢が叶ったりっていうのがねあったので、本当人の力っていうのは大きいと思いますね。
そうですね、う
ん、新たなね出会いを見つけにぜひぜひ行っていただけたらいいなと思います。
はい、
来週も自分らしい夢を叶える元になるようなメッセージをお届けしていきます。自分らしく輝く人を応援する名前アーティスト民野智美と、
3世代写真交流プロジェクトイエイでイエイの吉川紗代がお届けしました。
それでは今日もハッピーな一日をお過ごしください。
どっかの誰かがさ頑張ればいいやとか違うよ、そっから歩くこと踏み出してもいない、今ここがスタートだと思える君だから、行けるとこまで行って、行けるとこまで行って、行けるとこまで頑張ってみようよ、結果が全てじゃないさ、だから全力疾走で行くんだ、行き止まりに当たって行き詰まったことや立ち止まった場所に未練はないから、恋や夢を知ってるならなおさらうやむやにそんなよ飛び越えていこうよ。